ロナウド・デ・アシス・モレイラ、通称ロナウジーニョ・ガウショ。1980年3月21日、ブラジル・ポルト・アレグレにて生を受ける。父・ジョアン・アシス、母・ミゲリーナ・モレイラ。父に初めてのプレゼントとしてボールとシューズをもらう。ここからサッカー漬けの毎日が始まる。ロナウジーニョは9つ上の兄に憧れ、プロサッカー選手を夢見る。8歳の時、父ジョアン氏死去。1987年、兄ロベルト・デ・アシス・モレイラ、ブラジルの名門クラブグレミオに入団。1998年、ロナウジーニョ17歳の時、兄と同じくグレミオとプロ契約。この後2001年にフランス・パリ・サンジェルマン、2003年にスペインの名門バルセロナへ移籍。現在はバルセロナから少し離れた閑静な住宅街で家族と共に暮らす。ブラジル A 代表デビューは1999年6月26日、対ラトビア戦。ロナウジーニョ19歳の時であった。その後、2002年ワールドカップではロナウド、リバウドと共にサンアールと呼ばれ優勝に貢献する。2004年、2005年、各国代表監督の投票により選出される FIFA 最優秀選手賞を2年連続で受賞。2005年、ヨーロッパ52カ国のサッカージャーナリストの投票で受賞者が決定するバロンドール、ヨーロッパ最優秀選手賞を受賞。名実ともに世界最高の選手の一人に名を連ねる。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第32回、7月5日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回もですね、また特集になります。ね、しょうがないじゃないですか。ワールドカップでね、なんかロナウジーニョがちょっと気になっちゃったんですよ。しかもですね、こんな本が出ちゃいました。というわけでですね、今回紹介する本は、ゴマブックスより出ております、ロナウジーニョ・ザ・スマイリング・チャンピオンという本です。まあ、わかりやすくですね、現ブラジル代表、兼バルセロナのね、10番のロナウジーニョの本です。まあ、その名の通り、スマイリングチャンピオン。いつも笑いながらですね、こう、すごい笑顔で楽しくプレイするロナウジーニョの本なんですが、そんなロナウジーニョですね、ブラジル代表は残念ながらワールドカップで敗れてしまいました。まあですね、正直ね、ワールドカップのロナウジーニョはちょっと調子良くなかったみたいなんですね。僕はそれでも結構感動したんですけどね、サッカー好きの人に言わせるとね、あんな本当のロナウジーニョじゃないよみたいな、そんな感じだったのでね、多分もっとなんかすごい、プレイを見せてくれるんじゃないかと思っております。またね、フランスも強かった。でもですね、ワールドカップっていうので結構特別な大会でですね、本当にね、すごい選手でもね、例えばクライフやジーコ、こういった選手でもいい成績を上げられていないという歴史があります。また皆さんも多分ご存知でしょうけど、マラドーナ、アルゼンチンのディエゴ・マラドーナでさえも、初めて出場した1982年大会では実力を発揮できてなかったと。まあ、ちなみにですね、その後1986年はマラドーナの大会と言われるぐらいですね、マラドーナ活躍したので、もしかしたらロナウジーニョ、年齢的に次の南アフリカ大会も大丈夫でしょうから、次のワールドカップはロナウジーニョの大会になるのかもしれませんね。というわけで、今回こんな本の紹介でございます。ロナウジーニョ・ザ・スマイリング・チャンピオン。まあ、ロナウジーニョといえばですね、もうサッカーを知らない人でも結構知ってると思います。まあ、最近は CM にもガンガン出てましてですね、ワールドカップの間はですね、サッカーは僕の夢だったっていう、なんかスーツ着たロナウジーニョが出てますけどね。他にもですね、有名な CM としてですね、一時期インターネットで超話題になったんですけども、ナイキの宣伝なのかな?あれは。なんかよくわかんない、スポーツメーカーの宣伝だと思うんですけども、ロナウジーニョがこう、リフティングをしながらですね、ゴールバーに向かって、ポーンってボールを蹴ってですね、ペナルティエリアの外からですよ。それがゴールバーに当たって戻ってきたのをまた胸でトラップして、もう一回蹴ってとか、今度は足ダイレクトに蹴ってとか、そういったですね、動画が今インターネットで流れております。これを見たらですね、スウェーデン代表のイブラヒモビッチとか、こちらもかなり有名なフォワードなんですけどもね、あんなの合成に決まってると言い切ったというですね、ニュースが流れていましたけども、このですね、CM がかなり世界中に話題になってました。ちょっと気になった人はインターネットで検索してみてください。多分ですね、ロナウジーニョリフティングとか、ロナウジーニョゴールバーとか、そういって検索すれば出てくると思います。ね、やっと本の紹介になりました。本の紹介に行きましょう。 まあ、ロナージーニョといえばですね、世界でも最高クラスのテクニックを持ち、さらにスピードとパワーまで兼ね備えているスーパープレイヤーと、まあ、すでにペレ、マラドーナ、クライフといったプレイヤーと並び称されている存在です。はい、ここまでとりあえずおさらいと。まあですね、ロナウジーニョ知らない人のためにですね、まあ、ロナウジーニョについてちょっと説明しますけども、まあ、さっきも言いましたけど、世界で最高クラスのテクニックを持ち、さらにスピードとパワーまで兼ね備えているスーパープレイヤーです。もうすでにですね、サッカーの王様ペレとかね、マラドーナ、クライフとかいったね、すごいプレイヤーたちとね、並び称されている存在です。まあですね、今のサッカーはマスコミでもですね、戦術論といってですね、まあいろんな戦術の方が重視されている風潮があるんですが、その中でですね、独創的なプレーでそのファンタジーを作り出すことができる、このロナウジーニョと、まあドリブルでですね、相手を突き崩し、攻撃の面では随一の存在であると。またですね、ちゃんと戦術に乗って綺麗にパスを出すこともするのでですね、まあまさに両方とも兼ね備えたというね、まあいいとこ取りの選手なんですけどね。特にですね、このテクニックのうちですね、ロナウジーニョが得意としているエラシコという技術、ポルトガル語でですね、輪ゴムという意味なんですけども、こちらのエラシコっていうフェイントがすごいですね。まあですね、口で言うとですね、ちょっと難しいんですけども、ドリブルをしててですね、アウトサイド、つまり足の外側でですね、ボールをこう、外側に蹴り出して、そっちの方に行くと見せかけて、なんと相手がその動きに釣られた瞬間にですね、足の内側にこう、ボールを引っ掛けて、こう、逆方向に行くとですね、はい、何が何だか分かりませんね。もうね、これはとりあえずね、ロナウジーニョエラシコでね、これインターネット検索して動画見てください。ほんとね、こう見た方が早い。あれこれ何のサッカーゲームだろうって思うぐらいですね、不自然に見えます。でも人間がやってる動きなんですね。これがねすごいんですわ。足首の使い方がすごいんですわ。ここまで、ロナウジーニョについてちょっと熱く語ってしまいましたが、プレイがねすごいのはもちろんなんですけども、この本でですねさらに最も取り上げられているのは、題名にもある通りスマイリングチャンピオン、その笑顔と家族についてです。ロナウジーニョといえばちょっと歯の出ている独特で愛嬌のある笑顔でですね、どんな試合でもこう笑っているということで有名です。なんでですねそんないつも笑ってるのっていうこの質問に対してですね、ロナウジーニョの答えは簡単だったんですね。幸せだから。いや、これが言える人はそんなにいないと思います。続いてる言葉としてはですね、僕はサッカーをしている、子供の頃から夢だった生活を送っている、健康に恵まれ家族も元気だ、悲しむ理由がどこにあるだろう。すごい。なんか、満足してるんでしょうね。いや、かっこいいですわ。現在のサッカー界はですね、こう、すごい巨大なお金が動いてですね、お金にまつわる黒い噂なども飛び交っていますが、その中で、いつも笑顔でそういうものを全く感じさせないロナウジーニョとは、希望でもあるんですね。また、このロナウジーニョ家族思いなので有名です。バロンドールの受賞後の試合では、お母さんのですね、ミゲリーナさんからトロフィーを受け取るという感動的なセレモニーを行いましたし、この本の中でもサッカーよりも大切なものは家族しかないと言い切ってます。彼にとって家族は大きな存在でですね、今でも彼は家族に囲まれて暮らしています。今の家ではですね、姉のデイジーさんとですね、一緒に暮らしていまして、彼女はですね、ロナウジーニョのマネージャーのような役割も果たしているそうです。またお母さんのミギリーナさんも、ブラジルとスペインを行き来する生活で長く離れることはありません。まあ、お父さんは他界してしまいましたので、元サッカー選手でですね、ロナウジーニョ一番の憧れだったお兄さん、こちらのですね、お兄さんのロベルトも、2ヶ月に1回は顔を出すと。ちなみにですね、こちらの、ロベルト・デ・アシス・モレイラさん、こちらはですね、今、ロナウジーニョの代理人でもあります。また、日本にですね、コンサートホール札幌でちょっとプレイした時期があるので、もしかしたらですね、アシスという名前で覚えている人もいるかもしれません。そしてですね、家族以外にもですね、子供の頃からの友人、チアゴさん、こちらもですね、元サッカー選手でですね、今はちょっと選手を続けられなくなってしまったんですが、ロナウジーニョの家で一緒に暮らして、ロナウジーニョの腹心のような感じでいつも一緒に行動しているそうです。もうこのようにですね、なんかもう家族というか、ね、もっと広い意味のなんか家族ですね、これなんかこう、ファミリーっていうか、いや、お馴染みなんだけどさ、なんかこう、ファミリーって言った方がなんかこう、もう広がりを感じるじゃないですか。そういったですね、周りの人を愛して純粋な心を持っているロナウジーニョだからこそ世界中で愛されているんではないでしょうか。もちろんですね、今の彼は非常に大金を持っております。一説によるとですね、推定年俸がですね、CM の肖像権とかそういうの全部含めてですね、2400万ユーロくらいだったかな、日本円にして約32億円1年間で。しかしですね、そういう存在になっても全く変わらず謙虚な姿勢を崩さないロナウジーニョ、現代を生きる忙しい人たちが忘れがちな何かを持っている人なのかもしれません。というわけで皆さん、この本を読んでそんなロナウジーニョにぜひ触れてみてください。サッカーが好きな人はもちろん絶対買いです。そうでない人でもですね、 あのロナウジーニョという、人気の人物が気になる方、また彼の人柄にちょっと感じる部分があるなと思う方はですね、ぜひこの本をお手に取ってみてください。彼の笑顔であなたにもきっと笑顔の魔法をかけてくれるでしょう。ロナウジーニョ The Smiling Champion、 ルーカ海洋里著、堤康則役、ゴマブックスより定価1680円で発売中です。はい、というわけでですね、まだ終わりじゃありません。ちょっとですね、ロナウジーニョというですね、この通称の説明をしてませんでしたね。ロナウジーニョの本名はロナウドです。このロナウジーニョというのはですね、小さなロナウドという意味でですね、その後のロナウジーニョガウショのガウショはですね、これカウボーイの意味ですね。これはですね、ロナウジーニョの出身地にちなんで付けられました。ちなみにロナウジーニョがブラジル代表になった時にはすでに怪物と言われるフォワードロナウドがいました。この前僕が叫んだ人ですね、彼とですね区別するために雑誌内の投票で選ばれたのがロナウジーニョガウショという名前だったそうです。なので、ロナウジーニョの本名は実はロナウドだったという、トリビア覚えておいてください。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間になってしまいました。まあ、今回はですね、完全にこう、ロナウジーニョ一色でお送りしたわけですが、まあですね、今回のワールドカップ、ブラジル代表は惜しくも敗れてしまったんですが、ロナウジーニョ選手はですね、スペイン、リーガエスパニョーラのバルセロナでの活躍を期待しましょう。またですね、このバルセロナ、こちらはですね、今年ヨーロッパチャンピオンズリーグで優勝してますので、12月の FIFA クラブワールドカップですね、こちらはですね、過去のトヨタカップの流れでこうクラブの世界一を決める大会なんですけども、この FIFA クラブワールドカップで日本に来ます。こちらの方にも期待したいと思いますね。まあ、サッカー場の大混雑なんじゃないでしょうか。まあ、いつかですね、このチケットをこう頑張ってゲットしてですね、もしくはテレビでやると思います。そちらの方にね、注目したいと思います。さて、サッカーついでにワールドカップ、ついに4強が出揃って、残りあと4試合、なりました。ちょっとですね、こう残り試合が少なくなったって寂しい気がするんですが、最後の素晴らしい試合を期待しましょう。では次回は7月7日新刊ラジオ七夕の日になりましたね。こちらでお会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの矢島雅宏でした。